ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。求めているものが与えられない寂しさ、悲しさ、時には腹立たしくなることさえある。我が身の不徳を悟り、信心の奥側を尋ね尋ねしていくうちに心も開け、かっこ心願、求める以上、願う以上の夢にも思わなかったおかげの世界に住むことができるようになる。信心して徳を受けて見しのぎをするようになれとはこのようなことを言うのである。見しのぎができるような信心とは一体どういう信心だろうかと思いますが、その条件の一つとでも言うのでしょうかね。そういうものをここ数日の成り行きの中に教えていただいたように思います。あるまあインターネット上にあるテキストファイルを iPhone にダウンロードいたします。そしてそれをいわゆる開こうといたします。中の内容を見ようとす読もうとするわけですね。そういたしますと、その iPhone に標準でついているページというアプリがありますが、これで開こうとすると開けないことがあるということが分かりました。普通に正しくというのでしょうか、そのアプリ、ページというアプリにその条件にのっとった作り方がしてあるテキストファイルならば開くのですけれども、その何と言いましょうかね、基準というのか規格が厳しいようなのですね。ですからその規格から少し外れた作りになっているテキストファイルは読み込めない、開けないというわけです。そのことがやっと分かりました。それで一体これはどういうことだろうかと、新中記念の時にご記念させていただいておりましたら、これはある意味神様の厳格さだと、厳しいというのでしょうか、厳格、規格を厳格に守ると言ったりいたしますね。その神様のある意味厳しいところがある、厳格なところがある。それは例えば子供がいたずらをいたしますね。そしてあ、これは子供のいたずらだからと子供がすれば許してもらえる。ところが大人になってその同じようなことをしたら、あ、これはいたずらだからとは許してもらえない。そういうことがありますね。子供の頃にならば許されていたその事柄が、大人になったらそのことが単なるいたずらとしては許されないということですね。ですからこれも信心の初めのうちと言いましょうか、信心し始めの人であったり、まあご信者さんであったりという分には許される、緩やかに、まあ規律が緩やかだというのでしょうかね。いわゆるその愛楽理念の目玉商品は、人間が人間らしくだといったようなその目玉商品ですから、ある意味素人相手の商売というのでしょうかね。その素人さんには目玉商品でいいのだけれども、玄人になる、いよいよ本格的に稽古をしようという人には、それがただ目玉商品、人間が人間らしくだからでは 許されない世界がだんだんできてくる。まあある意味間口は広いけれどもだんだん狭くなっていく、窮屈になっていくということなのですけれども、実際その奥側を訪ねようとする、このミニゴリ会にもあります、今朝のミニゴリ会にもあります、その奥側を訪ねようとする者にとっては別に狭いとも感じない、それが当然だと感じられる、感じるというのでしょうかね、当然なわけですね。だんだんその規律というのでしょうか、基準が厳しくなっていく、神様も厳格なものだという、そういうところがだんだんにあるということなのですね。そして師匠が哀楽理念は助かりの理念だと教えてくださる。まさに今朝いただきますのはここなのです。哀楽理念は助かりの理念だと。で、今までにも何回か出ましたけれども、この哀楽理念は役に立ちませんでした、役に立ちませんとおっしゃる方がおられる。どうして役に立たないのか、まさに今朝ここ数日いただきますテキストファイルをダウンロードする、あるところからダウンロードする、それが標準のアプリでは、 iPhone 標準のアプリでは開けない。なぜかそのウェブ上にあるファイルの作りがまあ緩やかというのか、規則にしっかりのっとっていないからですね。ところが iPhone のアプリはその厳格さを求めている、その基準にしっかりのっとっていなければならない。いわば哀楽理念が役に立つ、そのためにはその前提条件というのでしょうか、ある規格というものに厳格にのっとっていなければ哀楽理念が役に立ちませんということにもつながってくるわけです。ではどうしたら役に立たないのか、どうしたら役に立つのか、それはまさしく哀楽理念は助かりの理念だ、人が助かるための理念だということなのですね。つまり哀楽理念を人が助かることのために使うのであれば、それはうまく機能するのです。ところが哀楽理念を私利私欲のため、牙城外交を満たすことのためにでも使おうとしておるなら、それはもうロックがかかって動かなくなるわけです、働かなくなるわけです。ですからこの哀楽理念を正しく動かすためには、私どもの中に私利私欲というものがあったのではうまく動かないということなのですね。これは大変神様の目からご覧になって厳格にそうなっているようですね。軽い気持ちで哀楽理念を、まあそれこそ宝くじにでも当てようか、宝くじが当たる、それこそ競馬に行ったり競輪に行ったり競艇に行って哀楽理念を使って一山当てようといったようなことには決して使えない、うまく機能しない、それは私利私欲のためだからだと。ただ自分のため私利私欲のために哀楽理念をどんなに使おうとしても決してそれはうまく動かないのです。人が助かるため、やはり人様に助かってもらうため 問い継ぎ者として人が助かることが楽しみだという、人が助かることのため神様のお役に立つことのために哀楽理念を行使する行じる時に初めてその哀楽理念が哀楽理念として人が助かるということのために機能するということなのですね。この辺はなるほど、ご信者さんである間は緩やかな規則かもしれません。しかしこれがひとたび取り次ぎ者が哀楽理念を行使しようとするならば、そこには厳格な基準がある。取り次ぎ者の支持私欲のためには決して機能しない。人が助かる、ご信者さんが助かることのために使って初めて哀楽理念が哀楽理念たらしめられる。人が助かることのためにうまく機能する、働くということなのですね。まあちょっと分かりづらいことかもしれませんけれども、これは私ども取り次ぎ者の心根というのでしょうか、それを神様が厳格に正しておられる、そういうものを実感させていただきますね。使い方を間違えないように、決して私利私欲のために哀楽理念はあるのではない、人が助かることのためにある理念だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。